Audio Movie.夜のミステリー体験実話シリーズ第5夜プロペラの音。あなたはこんな体験をしたことがあるでしょうか。夢ともうつつともつかないこんな体験を。今夜のお話は、福岡県久留米市にお住まいの会社員小谷雄介さんのお便りをもとに構成したものです。
これは僕がまだ大学生だった去年の夏、当時住んでいたアパートで実際に体験した出来事です。
もしもし、
あれ、お前まだ寝てんの？
何時今？
もう12時過ぎてんぞ。行かなくていいの大学？
いいよ、どうせリモートだし。
それな。
ってなるだろ
う。なる。いや、俺んとこもさ、ほぼほぼリモートで、テストもやりようがないからレポートばっかだし。ってなるとやっぱ出席も適当になってくんじゃん。
ああ、なってくなってく。
しかも講義の音声後からスマホで聞けるってなりゃさ。
まあ聞かないんだけどね。
俺も。
で何？
え？
いや電話。
ああ、お前のお母さんからさ頼まれたんだよ。様子聞いといてって。
ああ、はいはい。
言ってたぞ。地元出て一人暮らししてはいいけど。突然残してもメール書いても返事来ないし、ちゃんとやってんのかしらって。
やってますよ、ちゃんとやってます
とか言って、実際はまんまん徹夜でオンラインゲームやって昼まで寝てるっていうね。
ちげえよ。
いや寝てたじゃん。
毎朝叩き起こされるから寝不足なんです。
え、何それ。
うるせえんだよ毎朝プロペラの音がさ。
え、プロペラの音？
なんかさ、この辺飛び回ってんの、飛行機がブーンって。朝すっげえ早い時間にもうめちゃくちゃうるさくてさ、目覚めちゃうんだよ。
その辺飛行場なんかあったっけ？
ないけど飛んでんの。まあセスナがなんかじゃない、わかんないけど。
クレームとか入れたらいいんじゃない？
どうやって、どこの誰の飛行機かもわかんないのに。
ああ、そうだよな。
あ、
いや俺も地元でバイトしてんだけどさ。
酒屋だろ、ミキちゃんとこの。
いつの話だよ、雀荘だよ雀荘。
へえ。で、
あ、いや、そこにさ神崎さんっていうものすげえ飛行機マニアの人がいんだよ。
飛行機マニア？
うん、結構ガチな人でさ、なんかマツコの番組とか出れんじゃねえってレベルなんだけど、エンジンの音とか聞くだけでどこどこ社製のなんとかっていう飛行機で、型は何年のやつでとかさ全部わかんので、しかも販売ルートとかそういうのまで知っててさ、音聞くだけで買い取った会社とか所蔵されてる飛行場までわかんだって。
はあ、マジか、すげえな。
だ、もし今度あれだったらさ、その神崎さんに電話越しで聞いてもらったらいいんじゃない？
ああ、音？
そうそう、そんでいろいろ分かったらさクレーム入れられんじゃん。
確かにな。ああ、それありかも。けどいいのかな、6時半とかなんだけど朝。
いや全然平気っしょ、3度の飯より飛行機大好き人間なんだからさ。
そんなわけで数日後の朝、僕はその飛行機マニアの人と電話で話すことになったのですが、
いやすいませんね、朝早くから。あれ、神崎さん、もしもし。
聞いてますよ。
あの、すいません、朝早く。
まあいいですけどね、別に。
けどすごいですよね。
え、何がですか？
いや、しげるから聞いてますよ。神崎さん、飛行機のことは何でも知ってるそうじゃないですか。
いや、何でもってことはないですけど、まあ、あくまで基礎教養レベルっていうか。
そんなそんな謙遜を。
もちろん謙遜です。
ですよね。あの、もうちょっとで聞こえてくると思うんで、すみません。はい、コイルでしたっけ？
はい、コイルが何か。
いや、この間しげるがなんか、神崎さんってコイルの音で故障がわかるとかっていう話してて、いやすごいなって。あの、やっぱ大事なんですかね、そういうの。
ん、そういうのっていうと？
いや、コイル。
そりゃそうですよ、航空機の要ですから。だってベイパーロックを起こすと困るでしょ。
え、ベイパー？
いや、もちろん低高度の場合はいいですよ。あ、この場合の低高度っていうのは2000フィートくらいを指しているわけですけど、もし仮に高高度になった時に、つまり5000フィートから7000フィートくらいを飛行しててですね、それでスロットルを全開にするとコイルの締め付け次第ではベイパーロックの状態になるじゃないですか。そうなるとまずいでしょ。
まずいんですか？
いや、まずいでしょう。機体の振動が激しくなって舵が効かなくなるんだから、まともな水平飛行ができなくなっちゃうじゃない。
はあ、
まあそういうことです。
ああ、はい、まあとにかくよろしくお願いします。あ、来た。あ、聞こえます？
まあ、ちょっと窓を開けてもらえます？
ああ、すいません。
はいはい、よく聞こえます。機影見えますか？
機影？
飛行機です。
ああ、いや、見えないですね。
3000以上か。はいはい、ちょっとじゃあ聞かせてください。
あの、
神崎さん、あ、ちょっと静かにしててもらっていいですか？
あ、はい、すいません。
いや、
あの、神崎さん、
あ、でも、
あの、今って話しかけても、
これね、まあ、私の認識が正しければなんですけど、 あくまでもね。
ちょっと待ってください。ちょっと窓閉めます。あ、すいません。
いや、あのね、今のエンジン音、プロペラの、これおかしいんですよ。
おかしい？
つまりありえない音なんですよ。
ありえない音？
製造されてないんですよ、今このエンジン。もうずっと前の、まあ、少なくとも今現役で飛行してる機体には積まれてないんですよ。
セスナとかじゃ。
セスナは違うじゃない、全然音が。
あ、すいません。
いや、でもなんで今フロリダならあれだけど日本だしな。あ、もしかして。
はい、
小谷さん、あなたの住んでるそこ、大体の場所は茂さんから聞いてるんですけど。
はい。
もしかしてなんですけど、近くに電波塔ってあったりしますか？
電波塔は ありますね。
じゃあその手前に川ってありますか？
ありますね。
川沿いには紡績工場がある。
ああ、はい、よく知ってますね。
マジか。
あれ、神崎さん、もしもし。
小谷さん、そこのあなたの今いるアパートの前ってどうなってます？
どうなってるって、
部屋からは何が見えますか？部屋の外はどうなってますか？
いや別に何もないですよ。なんかだだっ広い原っぱみたいになってるだけだし。
やっぱり。
え？
小谷さん、あなたが原っぱだと思ってるその場所って昔滑走路だったんですよ。特攻隊の。
特攻隊？あれ、なんか外が、え、何、え、何、
そう、総員オーフレーム。何が見えてるんですか？小谷さん、
彼は見たのです。明けの明星に向け飛び立つ幾十もの機影を。それらは時の狭間を越えたかの英霊たちの姿だったのかもしれません。その後大学を辞めた彼は地元に帰り就職したそうです。あのアパートは今でもその場所に立っています。ただの原っぱにしか見えない滑走路のすぐ隣に。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。